十字架の苦しみ、話、金城重弘。
2020年、もうあと数日となってまいりました。いつもは年の暮れに、あるいは一期の終わりに清算式を行いますけれども、新型コロナのせいでみんな集まって清算式できないことは本当に残念です。今日は、主の流された血潮を、十字架上での主の苦悩をご一緒に瞑想していきたいと思います。十字架は、あがなわれたものの、そして天使たちの、そして全住民、他世界の住民の科学であり、歌であると言われています。永遠にわたってあがなわれたものは、その、主を賛美することはわかるような気がしますけれども、科学と言われている。なぜ万物の創造者が、罪のないお方が、小さな世界の罪人のために、いや、この地球に一人しかいなくても、イエスは天の栄光を捨てて、この地上に下って来られて死ぬということの、この贖いの物語、これは科学であるというんですね。で、今日は、三つの点について考えていきたいと思います。一つはイエス・キリストの十字架の苦しみ。二つ目は、 天父も同じように苦しまれた。三番目は、今も十字架の苦しみを死聖所でなさっておられるイエスのこと、考えてみたいと思います。マタイによる福音書27章の33節34節。そしてゴルゴダ、すなわちサレコーベの場というところに来たとき、彼らは苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが、イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかったと書いてあります。イエス以外の二人の強盗も、この苦味を混ぜたブドウ酒を飲まされました。で、彼らは飲んだ。けれども、イエスは飲まれなかった。拒んだと言うんです。なぜでしょうか。彼らは私の食物に毒を入れ、私の乾いた時に酢を飲ませました。詩篇69の20-21。十字架につけられて死ぬ者には、その苦痛感をなくするために、麻痺薬を与えることが許されていた。これがイエスに差し出されたのであるが、イエスは舐めてみて、それを拒まれた。イエスはご自分の頭を曇らせるようなものは何一つ受けようとされなかった。イエスの信仰は固く神にすがっていなければならない。それがイエスの唯一の力であった。感覚を麻痺させることはサタンの上ずる隙を与えるのであったと希望三巻の265ページに書いてます。もしここでイエス様が飲んだならば、人類の救いの希望は台無しになるはずでした。だからイエス様は絶対にこの苦いブドウ酒を飲まれなかったんです。苦い杯、これは一回目はイエス様はノーと断られた。ここに面白いことに麻痺薬、まあ、麻酔ですね。痛みを止めるために。感覚を麻痺させるために。私が泣き陣に来たときに、年老いた、まあ、おじいちゃんというか、おじさんというかな、歯医者に行ったことがある。虫歯のために治療に行ったんですが、その歯医者はね、忘れたかなんか、なんかわからない。私の虫歯をね、麻酔をしないで、ガリガリガリガリガリガリガリ、もう削られた時、もう本当に泣きましたね。声は出さなかったけれども。今も歯医者に行ってますがね、麻酔してくれて、本当にありがたい。ありがとうございましたってお礼して帰るんだが、あの時はありがとうございます言えなかった。イエス様の十字架の苦しみを和らげようとして、兵隊たちはその麻痺薬を与えようとしたんだが、拒まれたですね。イエス様の十字架の苦しみは、永遠にわたって我々は知り尽くすことができません。他の強盗とは違ってて、頭には茨の冠、手と足は大きな十字架でつけられて、そして胸は槍で突き刺される。肉体の超人間的な苦しみ、これも大変でした。 だからその苦しみを、十字架の苦しみを二人の強盗は和らげられたんですけども、イエス様は麻痺薬を拒否なさったんですね。274ページ3、希望の、言い表しようのないキリストの苦悩を引き起こしたのは、十字架の苦痛と恥辱ではなかった。主の苦難は、罪の害毒についての意識、すなわち人間は罪と親しむことによって、その無法さに対して盲目になっていることを知られて、非常に苦しまれたと書いてあります。そしてもう一つは、罪に対する神の怒り、不義に対する神の不況の恐るべき現れが、御子の魂を非常な驚きと恐れで満たした。一生の間、キリストは、天父の憐れみと許しの愛についての良い知らせを堕落した世に宣伝し、するために来られた。罪人の頭の救いがキリストのテーマであった。そのイエス様は罪人の一人として数えられて、その刑罰を受けなければならなかったんです。しかも全人類の過去現在未来、全人類の罪を神の御子イエス様が背負って、その刑罰を受けなければならなかった。罪に対する神の怒り、神様は罪を非常に嫌われる。しかし今、自ら負っておられる不義の恐るべき重さで、キリストは天父の和らぎの御顔を見ることがおできにならない。この最高の苦悩の時に、神の御顔が見えなくなったために。救い主の心は人には到底わからない悲しみに差し通された。この苦悩は、肉体的な苦痛などほとんど感じられないほど大きかった。275ページ、キリストは罪が神にとって不快なものであるため、ご自分と神との間が永久に隔離されるのではないかということを心配された。永遠に愛する天父と隔離されること。これがイエス様を苦しめた。キリストは不義の人類のために憐れみの取りなしが病んだ時に、罪人が感じる苦悩を感じられた。どういうことかというと、神の救いの恵みを拒んだ罪人は、千年期が終わって後、イエス様が十字架で苦しまれたあの苦しみを感じる。あの苦しみをイエス様は感じられたというんですね。キリストが飲まれた杯をこんなにも苦いものとし、神の御子を悲しませたのは、人類の身代わりとしてキリストに神の怒りをもたらしている罪についての関連であった。この時、天父も自然界もイエス様のその苦しみを見ることができなかった。太陽も光を放つことをやめ、そして十字架の周囲は真っ暗、暗闇に包まれたんですね。これは日食のせいでもなければ、他の自然現象のせいでもなかった。天父は、天使たちもその苦しみを見ることが できなかったんです。十字架というのは、あらゆる死刑の中で最も残酷な刑の方法でありました。犯罪の刑罰で最も苦痛を伴うものであったんです。そして、神はその一人子を賜うほどにこの世を愛してくださったこの天のお父様もキリストと共に苦しまれた。天父も天使たちも、いや、全天もこの時共に苦しんだと言われているんですね。この深い暗闇のうちに神の御臨在が隠された。神は暗闇を幕屋としその栄光を人間の目から隠される。神と聖天使たちは十字架のそばにおられた。十字架のそばにおられた。天父は御子と共におられた。しかし、御子と共におられたけれども、神の御臨在は表されなかった。表されなかったというんですね。共に天父も苦しまれたんです。しかもキリストはこの恐るべき時に天父の御臨在によって慰めを受けなければならないのであった。が、イザヤ書63章の3節に予言されていたように、主は一人で逆舟を踏まれることになったんです。長時間、あの十字架の、あの右左に十字架につけられている強盗とは別に、イエス・キリストだけは長時間この苦しみを受けておられたんですね。死の沈黙がカルバリに襲ってきたように思えた。十字架の周りに集まっていた群衆は言いようのない恐怖に捕らえられた。呪いと罵りは半ば言いかけた言葉のまま病んだ。男も女も子供たちも地にひれ伏した。鮮やかな稲妻が時々雲からひらめいて、十字架とそこにつけられている贖い主を照らした。祭司たち、役人たち、律法学者たち、死刑執行人たち、群衆は皆自分たちの報いの時が来たと思った。しばらくすると、ある人たちはイエスが今十字架から降りて来られるだろうと囁いた。ある人たちは胸を打ち、恐怖のあまり泣きながら、道を手探りで都の方へ引き返していった。3時になって、朝の9時から、そして3時になって暗闇は人々の周りから晴れたが、まだ救い主を包んでいた。それは主の心に重くのしかかっている苦悩と恐怖の象徴であった。誰の目も十字架を包んでいる暗黒を見通すことができず、誰も苦しんでおられるキリストの魂を覆っている一層深い暗黒を見通すことはできなかった。十字架にかかっておられるイエスをめがけて、怒りの稲妻が投げつけられるように見えた。その時、イエスは、エロイエロイラマサバクターニと叫ばれた。それは、我が神、何ぞ我を見捨てたまいしという意味であったんです。永久に愛する神から捨てられるのか。神の怒りの稲妻が彼をめがけて投げつけられた。イエスを信じた多くの者たちはイエスの絶望的な叫びを聞いた。我が神、何ぞ我を見捨てたまえし。 キリストの重苦しい苦しから、暗闇から晴れると、肉体的な苦痛の意識が蘇る。主は、私は、乾くと言われた。ローマの兵卒の一人が、乾いた唇を見て同情して、ヒソプの茎につけた海綿を巣の器に浸して、それをイエスに差し出した。このマルコによる15章を見ると、ここにね、15章の22節。そしてゴルゴタ、23節だな。そしてイエスに、もつ薬を混ぜたブドウ酒を差し出したが、お受けにならなかった。最初、それは拒否したんですね。もつ薬と書いた。もつ薬、ここにある人がね、私に、もつ薬が送ってきました。もつ薬。後で匂いしたい人は匂いしてみてください。これに酢を混ぜた苦いもつ薬と、そして、ブドウ酒。これは麻痺させる力があったんですね。これ話は別になります。これは入香。あの三人の博士がクリスマスにね、イエス様の誕生の時に、もつ薬、乳香、黄金を持ってきて、イエス様をベツレヘムの馬小屋で拝したと書いてますね。そう。もつ薬、乳香。黄金はここにはない。黄金。その代わりね、ナルドの油がここにある。だけど、このもつ薬と、混ぜたブドウ酒、強い麻酔薬であったんですね。二回目、この私は乾くと言われたときに、兵卒たちがやってきて、またこの海面を巣の器に浸して、それをイエス様につけたんですね。ヒソプの茎につけた海綿。これをつけて和らげようとした。ところが、どうしたでしょう。イエス様は、二回目は飲まれたでしょうか。マタイ、マルコはこのことを記していない。ところが、ヨハネによる福音書19章の29節を見ると、水、ぶどう酒がいっぱい入れてある器が置いてあったので、人々はこのぶどう酒を含ませた海綿をヒソプの茎に結びつけて、イエスの口元に差し出した。するとイエスは、そのぶどう酒を受けてと書いた。一回目は受けなかった。二回目は受けられた。そしてすべてが、終わったと言われて、首を垂れて、息を引き取られた。贖いのイエス様のなさるべき贖いは終わったんです。十字架より叫び聞こえる。彼らを許したまえと、神の御子、苦しみ受け、世の罪を負いたも、ゲッセマネの暗き夜の、その祈り、君知るや、ゴルゴダの 丘の上の苦しみはたがためぞ。あなたと私のためにあの苦しみを受けて死なれたのでした。十字架より叫び聞こえ、すべてのことを終わりぬと。神の御子、血を流して、世の罪を清めたも。木の上に打たれて、釘打たれて、その痛み、君知るや。我々は経験していません。ゴルゴタの丘の上の苦しみは、他がためぞ。誰のためであったか。三番目に、今も十字架の苦しみは終わっていない。これは霊感の言葉から読んでみましょう。希望2巻の6ページ。我々が罪を犯すたびに、イエスは新たな傷を受けられる。自分が刺したイエスを仰ぎ見るとき、我々はイエスに苦しみを与えた罪について悲しむ。この我々が罪を犯すときに、我々が悪いことをするときに、人を傷つけるときに、誰に傷をつけるかというと、イエス様が傷をつける。そのイエス様の十字架の苦しみは、まだ終わってない。毎日、毎日、罪を犯すたびごとに、新たな傷を受けられる。このことを知るには、知ったら、もう罪を犯したくない。このように悲しむことによって我々は罪を放棄するようになるのである。どんな罪でも、キリストの十字架の苦しみを知ると、どんな罪でも放棄できるということです。タバコの中毒になっていようが、アル中になっていようが、あるいは、誰にも許してもらえない罪を犯していると感じている人がいるならば、十字架のイエス様の苦しみを見上げてください。スタディバイブルの新約の339ページに、日ごとのまた年ごとの方としての贖いはもはやなされないが、中保者による贖いの犠牲は絶え間なく犯される罪のゆえに不可欠である。ということは、絶え間なく私たちは罪を犯すので知ってて知らないで。だからイエス様は罪の、私たちの罪のための取りなしを続けていらっしゃる。そう。ご自分が流された血を捧げて、我が血、我が血、父よ、我が血、我が血と、今も取りなしをしておられる。我々ね、自力でいろんな悪を、罪深いことをやめようとするけれども、なかなかやめられない。けれどもイエス様の十字架が私のためであったということを実感すると、どんな罪でもやめられるということです。私の好きな引用文に、教育の311ページ。福音伝道の働きがはかどったり妨げられたりするときに、我々はその結果を自分自身や予備とと結びつけて考えるが、 これを神と結びつけて考える人は非常に少ない。罪のために創造主が受けられた苦しみを思う人は非常に少ない。前天はキリストと苦しみを共にしたが、しかしその苦悩はキリストが人生を取って現れた時に始まったのでもなければ終わったのでもない。2000年前に。あの苦しみはまだ終わってないって言うんです。十字架は罪が初めて現れた時から神の心に生じた苦痛を我々の鈍い感覚に示すものである。だから鈍いから我々はたびたびイエス様の十字架を瞑想する必要があります。人が正しいことから離れるたびに、残酷な行いをするたびに、人生が、人間が神の理想に到達できないたびに、神は悲しまれる。今もイエス・キリストは十字架の苦しみを続けていらっしゃる。もう一つ読んでみましょう。イスラエルが神から離れた自然の結果として敵に征服され、残虐と死という災難が降りかかったとき、今日新型コロナ、またアフリカ、イギリスから新種のその疫病がやってきてるって言うんですね。災難が降りかかったとき、主の心はイスラエルの悩みを見るに忍びなかった。天のお父様も、御子イエス様も、人類の悲惨を見て、悲しんでおられる。悩んでおられる。彼らのすべての悩みのとき、主も共に悩まれて、と書いてある。神様も悩んでおられる。このことを考える人は非常に少ないと言ってます。それで伝道しようとしている。神の御霊は自ら言葉に表せない切なるうめきを持って私たちのために取りなしてくださる。被造物全体が共にうめき、共に海の苦しみを続けているとき、限りない天父の御心は同情に痛むのである。この世界は広い病人の収容所のようなもので、我々はその悲惨な光景を心に思うことすら苦痛である。この世の中で起こっている悲惨なこと。我々本当に苦痛に感じてるだろうか。あるいはそれはなるようになれ、エンターテイメント。そんなこと、死ぬ人は死ぬ、苦しむ人は苦しむ、癌で死ぬ人は死ぬ。その人たちの苦痛、感じているだろうか。苦痛である。ね、本当に、テレビなんかでニュース報道されるとき、あの苦しみは、あんな死に方として、苦痛を感じるだろうけれども、すぐまた忘れてしまう。その現実の姿を見るとき、重荷はあまりに大きいであろう。伝道、伝道と言いながら、世の中の苦痛を悲惨。しかし神は、すべてのことを感じておられる。さっき言った、私の虫歯をガリガリガリガリかじった時のあの痛み、どこが感じるんですか？頭で感じる。脳神経で感じる。爪に石が落ちて痛いと感じるのは頭で感じる。頭なるキリストはすべて感じておられる。 神は罪とその結果を滅ぼすために、最愛の一人子を与え、御事の協力によってこの悲惨な光景を終わらせる能力を我々にお与えになった。この御国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。いろんな疫病、コロナがやってくると人間はワクチンを発明します。で、あの手この手を持って悲惨を食い止めようとします。けれども、この地球から悲惨をなくすることのできるのは十字架の福音以外にないんです。そのことを我々再臨運動、福音者は、伝道者は実感しながら伝道しないと、いつまで経っても伝道は終わらない。そしてこの世の悲惨は終わらないと言うんです。もちろん神様はね、この世の中に非常に美しい心を和ませるものも置いていらっしゃる。美しい景色、鳥、空、海。しかし、明らかに地球は病んでいる。癌で病んでいる。そう。戦争、飢饉、疫病。戦争でどれだけの人が死んでいったでしょうね。第一次世界大戦、第二次世界大戦、そして今もシリアでの虐殺、国々でいろんな虐殺、この間トランプ大統領のトランプかバイデンかというその今もうアメリカ大統領選挙で混迷してますね。そしてあちらこちらでデモを起こしてる。そしたらトランプ陣営、トランプ支持者たちの4人かな ?6 人だった ?4 人が虐殺された。香港でも、あちらこちら、ナイジェリアでボコハラムイスラム教の過激派がたくさんの人を虐殺してる。やまない。神はすべてのことを感じておられる。ああ、このことを実感したいですね。イスラエルの民の苦しみ、人類の苦しみを見るに神様は、見るに忍びなかった。彼らのすべての悩みの時、主も悩まれた。現代イスラエルのために、私のために、皆さんのために、理想に到達するまでは、イエス様は十字架の苦しみを続けていらっしゃるというんですね。エレン・ホワイトは夢を見ました。天に大きな建物があった。神殿であったんです。終末の時に、これ、初代文集161ページに書いた。終末の時に、その神殿に逃れた者だけが救われるのであったと書いた。全部読みませんが、次の、飛んでいきましょう。建物の中に入ってみると、神殿は巨大な一つの柱に支えられていて、これは全身傷つき、血が流れている子羊が縛られているのを私は見たというんです。子羊はまだ傷つけられているというんですね。 私はこれらの霊感の言葉を瞑想しているうちに、歌にしたくて、こういう歌を作った。天津聖城の御座の前に、傷つきしみ手を広げ立ちて、お神の子羊、今なおおふられ、取りなしたも、我が罪のために。この思想が湧いてきて歌ができた。子羊は今なおほふられてる、殺されてる、傷つけられてる。ある人が、今もイエス様十字架につけられてる、イエス様手にいるじゃないか。誰が十字架につけてるかと私に突きつけてきました。霊感の言葉は、イエス様今なお傷つけられていると書いてます。イエス様の心はズタズタに私たちの罪の上に傷つけられているんです。そしてそればかりではない。大祭司として私たちのために、父よ、彼らを許してください。彼らは何をしているかわからないからですと。取りなしをしておられる。その、イザヤ書の62章の一節にこう書いてある。シオンの義が朝日の輝きのように現れいで、エルサレムの救いが燃える松明のようになるまで、これはシオンというと、エルサレムというと、私たちの教会です。その、シオンの義が、教会の義が、栄光が、朝日の輝きのようになるまで、救いが燃える松明のようになるまで、何と書いてますか？私はシオンのために黙せず、エルサレムのために休まない。だから、こう歌ったんです。夜も日も、休まず、我が心に、身を着てお印、技を得んと、お神の子羊、今なおほふられ、取りなしたも、我が罪のために。夜、昼、休まないで取りなしてをしておられる。神の子羊。こういう思想は、証の文から得られるんですね。ご一緒に、この賛美歌、歌いましょう。 天の限りない愛に富みたもお父様、私たちは何者なので、これを御心に留め、顧みられるのでしょうか。尊い一人をイエス・キリストを私たちに賜り、そして十字架で死なせてくださったあなたの犠牲。この世の中では、我々の心を痛める様々なことが起こっておりますが、心の目を天に向けて、イエス様が今何をしておられるか、考える時を持たしめてください。あの、十字架のそばにいた百卒長は、神の子羊イエス・キリストの十字架の苦しみを見て、誠にあの人は神の子であったと叫びました。不信な私たちにも、そのような叫びを与えてください。私たちを許し清め、ご自分の理想に到達させるために、今なお死聖所において取りなしたも、我らの大祭司イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。